背景ラジパジ構成、今日のテーマは相手よりも喋らないを常に意識するです。で、これは私が講師やってて、かつ面談がちょいちょいある、1対1の面談とかが結構あるっていう状況において常に意識するようになったことです。で、それが冒頭のタイトルの相手よりも喋らないことを常に意識するってことです。で、これはどんな場でも使えるなと思いました。飲み会しかり、あるいはなんか助手席に知らない先輩、初対面の人と助手席と運転席で会話しなきゃいけない。この間のキャンプの時だったんですけど、しっかりです。どんな場面でも使える。面接の時もそうです。相手よりも喋らないっていうのを意識すると、多分、スムーズなコミュニケーションができるし、お互いに満足できるような会話が生まれると感じたので、そのシェアとなります。まずはコメント返しからです。昨日の人見知りなら運営を手伝うときちへのコメントです。愛さんから、私は知らない人たちとの集まりだとなかなか打ち解けられないタイプです。人前だとかなり緊張してうまく話せなかったりするので消極的になってしまいます。あ、そうなんですね。なんかそんな感じしなかったですけどね。初めて会ったとき。小学生の頃から成績表の先生からのコメントにもよく書かれていました。未だに自分の欠点の一つだなと思うところです。まあでも、点とも限らないかもしれないですよ。なんか、みんながみんな、ぐいぐい来るんだと、ちょっと、なんていうか、うざいじゃないですか。だから、様子見る人もいれば、なんか、積極的に話す。全然、誰とも分け隔てなく、いきなり踏み込める人もいればで、バランス取れてる気がします。もうガンガン踏み込む人だらけだと、多分、すぐ喧嘩になるというか、気がするので、控えめにな人と、なんていうか、陰と陽じゃないですけど、バランス結局取れてる気がします。ので、欠点というよりは、なんて言ったんですかね。性質の一つ、特徴の一つな気がしますです。で、確かに一緒に作業すると自然に会話も生まれますね。そうですね。まさに、その愛さんみたいに、なかなか打ち解けられない人にはおすすめのやり方ですね。まあ、ただ、あれですね。運営の人とかに何か手伝いましょうかっていうのも緊張するかもしれないですけど、でもそれさえ言えれば、あとは楽なんで、ずっと気まずい感じをよりかは、その一言を言っちゃった方が多分やりやすくなるはずですね。少し飛び越えたらできそうなこと、そんな機会があったら思い出してやってみようかなと思います。そうですね。ぜひ、なんか、オフ会は、ライジャパではやる予定はないですけど、まあ、なんかあって行く機会があったら、ぜひ使ってみるといいかもしれないです。です。ということで、今日のテーマが、相手よりも喋りすぎないことを意識する、です。で、これは、私、講師やってますと、まあ、このラジオも、その、講師として喋りなれるためのトレーニングの一個でもあるんですけど、講師やってると、ついつい喋りすぎてしまいます。例えば、ライジャパで、ウェブライティングを教えてて、で、ライジャパの受講生と面談ってなった時に、聞かれたことに対して、結構いっぱい喋っちゃうなって、ある時思って、で、そこから意識するようにしてるのが、相手よりも喋れないってことです。で、これは、ボリューム的な意味で、です。ボリューム的な意味。もう、本当に、ドストレートに。なんか、抽象的に相手よりも喋れないって意味ではなくて、本当に会話の量として、例えば20分あるんだとしたら、まあ、ややこしいので、まあ、いいか、沈黙の時間がそのうち3分ぐらいあるとして、ありすぎかな。ちょ、ややこしいな。まあ、4分ぐらいあるとして、16分喋る、どっちかが喋ってるってなったら、8分8分ですね。50-50。もしくは相手のが多く喋ってるぐらいを意識する。ってのを基本的に私はやってます。で、特に講師とかやってると、ついついなんていうか、例えば16分あったとして、下手すると15分私喋ってるみたいになりかねないんですよね。なんか聞かれたことに対してバーって答えて、で、また聞かれたことに対してバーって答える。そうじゃなくて、1対1になるように会話が。ってのをめちゃめちゃ意識してます。たまに忘れてできなかったりするんですけど。で、なんでかなんですけど、そうじゃないと、会話の意味がない、面談の意味がないからですね。で、かつ、私が喋りすぎ、まあ、本質的には、そのライジャパの面談においては、 本人というか、まあ、あの何かを学ぶって時に一番重要なのって自分で気づいたことだからです。だから私が言ったことってそんなに重要じゃなくて、自分で気づいたことが重要。何か相手に教える時ですね。で、なんで、もし面談とかで私が16分喋って相手が2分しか喋ってないってなると、それもなんか相手が考える余白なくしちゃってるんですよね。で、それだとなかなか身につかない。っていうか、一番大事な自分で気づくっていうのを、機会を奪っちゃってるってことになるので、そうじゃなくて、もう最低でも 50-50 になるように、私8分、相手8分ってなるようにっていうのを意識してますです。で、これは講師やってて意識するようになったことなんですけど、同じことが、まあ、どんな場でも言えるなって思いました。例えば1対1で誰かと会話するときとか、あと飲み会のときとかですね、酔っ払うとついつい自分の話ばっかりしちゃうって人、もう自分の話ばっかりする人っているじゃないですか。私もたまにやっちゃうんですけど。で、そうじゃなくて、人に話振って、で、もう、まあ、なるべく均等にってわけでもないんですけど、喋るのが得意じゃない人も好きじゃない人もいると思うので、ただ、あんまり喋ってない人がいたら、ちゃんと振るって、なんかタスク的になっちゃいますけど、振るとか、でなるべくみんなが話す機会を多くするってのを意識すると、結構場が回りやすくなるというか、なりますです。で、これは、なんか、あんまり喋ったことない人との会話でも使えるテクニックです。で、常に頭入れとくと、この人喋りやすいなって印象になりやすいかもしれない。で、要は、なんか、話さなきゃって意識してると、ついつい次の話題を考えちゃうんですよね。これちょっと、面談での話というよりは、1対1とかでの普通のコミュニケーション。まあ、あの、硬いのとか、柔らかいのとか、カジュアルな場とか、フォーマルな場とか、関係なく。まあ、なんか、まあ、そうですね。まあ、例えば、初対面のママ友同士が仲良くて、で、パパ友の人、パパ、そのお父さんの方の人と私で 1対1の時間が生まれた時とかですね。なんか気まずいじゃないですか、普通にやってると。で、その時に意識したいのが、冒頭のやつ。そういう時でも意識すると使えるのが冒頭のやつ。要は、相手からどうやって話を引き出すかになるじゃないですか。どうこの場を切り抜けようではなくて。で、そうすると自然と質問が生まれるんですよね。お仕事、まあ仕事何してるのかって聞いた後、その後、自分の話をするんじゃなくて、その内容について深掘る。で、自分が話したいことが出てきたんだとしても、それを話しちゃうんじゃなくてって言うと、これまたタスク的になっちゃうんですけど、とにかく相手の話を深掘る。もっと本質的に言うと相手に興味持つことになるんですけど、で、やっていくと割といい感じに話が進むかもしれないって思ったので、そのシェアでした。ぜひ、なんか、会話が続かないって方は意識してみてください。で、コツは、本質的なコツは相手に興味を持つこと。で、テクニカル的なコツとしては、相手に、自分ばっかり話さないように、相手以上に話さないようにするってことです。ってことで、以上、相手よりも話さない、を意識する、でしたっけ?でした。で、今日は私は明後日、ワードの研修をやってくるので、その準備をコツコツと進めていきます。で、ちょっと久しぶりの講義なんで、結構しっかり準備万端にしていこうかと思ってます。で、しかもあれなんですよね。3時間なんで、やっぱ難しいですね。3時間一発勝負的な講義は。あの、プログラミング研修みたいに3ヶ月とかあると、仮に1日なんか遅れたとしても、挽回の余地いくらでもあるんですけど、3時間一発勝負ってなると、例えば最初10分で終わる予定だったものが20分かかっちゃったりすると、なかなか挽回難しいんですよね。なんで結構きっちりやらなきゃいけないっていうのと、でもきっちりはできないから、きっちりかっちり予定通りにやっちゃうと、なんかわざわざ集まってもらって意味なくなっちゃうんですよね。その場の人たちの理解度に合わせて内容を柔軟にちょっと変えるってできるのが現地での研修の強みだと思ってるので、現地とかオンラインとかリアルタイムでのですね。で、もっと言うと、あれなんですよね。あの、来てる参加者に関係なく同じ内容やるだけなら動画でいいと思ってるんですよ。だって、買わないじゃないですか。動画で撮ってやっ って、その通りにやってもらえばいいだけになっちゃうので、そうじゃなくて、現地とか、オンラインとか、リアルタイムでやるからには、参加者に応じて柔軟に変えるっていうのが重要。で、ただし、3時間一発勝負ってなると、ちゃんと最低限教えるべきことは教えた上で、で、その人、その場の理解度とか、その場にいる人たちが知りたいことに合わせて、ちょっと内容を変えるみたいなので、きっちり3時間収める。なんで、そのためには、ある程度、細かく計画は、細かく、スケジュールを組みつつも、柔軟性を残しておくってことですね。まあ、ここがむずいんですよね。ってので、はい、その準備をやっていきますです。で、だから、あれなんですよね。1時間、1日、丸1日の研修と3時間の研修って、どっちのが高いと思います？まあ、もちろん1日の研修の方が高いんですけど、でも、労力的には3日の方がしんどいですね。事前準備として。確か当日は3時間で終わるんですけど、3時間できっちり終わらせるための準備ってなると、丸1日の研修よりも実はかかったりする。当日の微調整っていうのが聞きづらくなるからですね。時間が短ければ短いほど。です。これは CM とかでも言えるかもしれないですね。CM って30秒じゃないですか。でも、30秒、だから、じゃあそれが1時間で作れるかっていうと、そうじゃないですよね。30秒以内にキュッとメッセージを伝えなきゃいけないから、時間が短いからこそ作るのに時間がかかるっていうのは、まあ結構あると思います。です。ということで今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパさんでした。